If you have a heart,
if you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきます。さあ今夜も料理人で飲食店プロデューサーとしてもご活躍中の稲田俊介さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
先週ね、稲田さんのご著書食いしん坊のお悩み相談について話題騒然でございまして、特にスープカレーの正体とは何か、これちょっとね答えは本でっていうことなんですけど、すごいですねああいう分析力ね。
ずっと考えたらなんとなく
ずっと考えたら
きますね、
うん、でも確かにスープカレー不思議なもんですよ ね。
そうなんですよ。大体この最初に質問された方がその不思議さに気づいたっていうのが、そこがすごいですからね。まずはだからその方も漫然と食べたりはしないんですよ。
確かに僕も今回の稲田さんが食いしん坊の悩み相談でスープカレーの正体をズバリ言った時にびっくりしていろんなことが分かりました。ただすごいと思ったのは、料理文化をちゃんと歴史の中で見てるっていうか、このナルト、ナルトすごいですね。ナルトいらないじゃないかとか言う人いるじゃないですか。
そうなんですよ。だから今ラーメンすごく美味しくなってるから、純粋に味だけで言うとナルト別に必要ないんですよ。ナルト別に美味しさに貢献してないんですよね。なんだけど食べ物って美味しければいいってもんじゃなくって、食べ物というのはまず味があり、その周りをロマンという大気が覆った一つの惑星だと思っているんですね。でナルトというのはラーメンがこれまで辿ってきた歴史とか、その時代時代での役割、どうやって人を楽しませてきた、そういったロマンをずっと背負い続けてきて、それが今味の上でいらなくなったからって、もうそれであの用済みですってやるのはちょっとね。だからある種のそのラーメンにまつわるロマンの象徴として、今でもナルトは全てのラーメンではないけど、ここぞという時に象徴として乗っかっているという、そういう意味で言うとナルトはやっぱり必要である。
ね、
というような話です。
あのスタジオの中に感動の波が、はい、確かにあのナルトというものの中に、はい、ラーメンという食が辿ってきた、
辿ってきた歴史が、はい、
証なんですね。
証ですね。
というようなことがこの食いしん坊のお悩み相談には書かれているのでみんな読まなくちゃいけないんじゃないかなと思うんですけど、そのご著者の稲田さん、これ確認なんですけど、はい、ラサール中高から京大に変えたんですよね。
そうです。
でその段階では今の人生思い浮かべてはいないですよね、普通は。
そうですね、ほぼほぼ思い浮かべてはいないでもなんとなくお店、飲食店をやりたいとか、本を書きたいとかはぼやっとありましたね。自分にそんなことできるはずがないぐらいは思ってました。
京大生の頃からあったんですか。
はいはいはい。
それがね、どうしてこうなっちゃったのかってことについては、実はやっぱりカレー大事ですよね。
あ、カレーはやっぱ重要ですね、その中で
ね。カレー、南インド料理、エリックサウス、このあたりをちょっとじっくり伺わせてください、
はい、
というわけで今夜も今注目の方でございます、料理人で飲食店プロデューサー、そしてエッセイストとしてご活躍中の稲田俊介さんをお迎えします。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
今夜もまずは稲田さんのプロフィールをご紹介します。稲田俊介さんは鹿児島県の生まれです。京都大学をご卒業後、飲料メーカー勤務を経て演奏フードサービスの設立に参加し、居酒屋、和食店、洋食店、フレンチなど様々なジャンルの業態開発やメニューの監修、店舗プロデュースを手掛けてこられました。そして2011年東京駅八重洲地下街に南インド料理店エリックサウスを開店、南インド料理とミールスブームの火付け役となります。また食べ物にまつわるエッセイや小説を執筆する文筆家としての顔も持ち、稲田俊介、これカタカナで稲田俊介の名で発信するツイッター、今 X っていう風になりましたけども、人気でさまざまな切り口で食の世界を発信していらっしゃいます。ということでこのねエリックサウスが大変なことになってるんですけども、私が手にした情報ですと、
はい、
あるカレー屋さんが、はい、シェフが突然いなくなっちゃって 代わりにやれって言われたっていう事件があった。
そうですね。
これどういうことですか。
これはまあ正確に言うとエリック・サウスの前身になったエリック・カレー、まあ、そこを始めた時の話なんですけど、もともとエリック・カレーっていうのは僕は全く何の関係もなく、
うん、
でそのお店のまあオーナーさんがたまたまこう知り合いの知り合いという感じで、うん、まあ、そのオーナーさんが美味しいと思うんだけど経営がうまくいかないので手伝ってくれと、まあ、言うなればそのいわゆるコンサルティング的な形で僕を声をかけていただいて、あれこれやろうとしたらですね、残念なことにシェフがいなくなってしまいまして突然
それ困っちゃいますよね。
困っちゃいます。だからまあ当然その別にレシピがあるわけでもなく、ちっちゃい店だったんで、そのシェフが一人で全て作ってたし、誰も作る人がいなくなった、作り方もわからない、でまあ僕もすいませんお力なれずにって、まあとりあえずもうカレー屋さん無理なんでこれ閉めて、じゃあおにぎり屋さんにでもしましょうかねみたいな話をしてたら、まあ、オーナーさんがなぜかそこでカレーにこだわられましてですね、どうしてもカレーがいいんだよね、稲田さんちょっと好きにやってもらっていいからやってよみたいな、ある意味無責任なですね話。
それなんかご自身でなんかスパイス混ぜてカレー作られたとかいう、
はい、
すごいですね、いきなりそんな。
そうですね、まあなんでしょう、そういう新しいことに挑戦すること自体がその時、しかもそれ依頼されて頼まれてやるわけだから割と堂々とできるじゃないですか、
うん、まあそうですね、
堂々と没頭できるみたいなのが、まあカレーそのものはもちろん大好きでしたし、だからもうそこで、あ、こんなに楽しいことが堂々とやれるんだったらこんないいことはないっていう感じでまあそのお店一旦閉めちゃったんで、
はい、
その閉めたお店の奥にこもってスパイスの調合とかですねいろいろインド料理の研究とかをしばらくやってたっていう感じです。で
そのエリックカレーが、まあ、母体となってエリックサウスになるわけなんですけど、はい、どうしても我々日本人はカレーライスのイメージが強すぎて、うん、あるいはカレーとナンみたいな、
はいはい、
それを打ち破るのって大変だったんじゃないですか。
まあ、大変でしたね。ただしこれが東京という街のいいところで、うん、まあそのエリックサウスを始める前の時点から、
うん、
いわゆるインド料理マニアと言われてる人たちは一定数いたんですよ。
このインド料理マニアってのはどうしてそうなっちゃったんですか。
いろいろなこれルートがあるんですけどね、うんうん、あの例えばインドが好きでインドの文化が好きで、うん、それで料理も好きになりましたっていう人もいます、うんうん、インドの映画ってすごく熱狂的なファンが、
いやもうあるあるあるとか大変なことになって
ます。そうですそうです、うんうん、だからそういうので好きになる方もいたし、また一方ではいわゆるそのなんとバターチキンカレーみたいな、
ね、
うん、ああいうのから入ったんだけど、ちょっとこれでは物足らない飽き足らないみたいなところからもっと深くなっていく、うんうんうん、まあいろいろなパターンはあるんですけれども、とにかく南インド料理なんて全然流行ってないし、お店も数えるくらいしかないのに、その時点で南インド料理マニアっていう人たちはいたんです。いたし、まあ自分も言ったらその中の一人、そこに仲間入りさせてもらってたような状態なんで、だからすでに自分も含めて南インド料理を楽しんでる人たちが現実にいたので、これがそのまま拡大すればいいだけだっていう。
なるほど。
割とそのぐらいにしか思ってなかったんですね。
運営側はなんか普通のね、
はいはい、
カレー中心のお店を想定してたんでしょうけど、はい、なんかうまくステルスでやられたって聞いてますけども、
はい、
今やもう一般化したあのミールスとか、はい、ああいうものはどうやってメニューの中では定着させていったんですか。
それを言うとですね、まあ、あくまでそのエリックサウスの最初は、
ええ、
一見カレーライス屋さんに見えるっていう風な作りなんで、うんうんうん、メニューも一番目立つところには普通のカレーライスがあるんです。なんだけどよく見ていくと端っこの方には、
うん、
その南インド料理である、
うんうんうん、
まあ、ミールスですね、うんうん、であるいはビリヤニというインドのお米料理、そういうものがあって、あくまでその中の一つというかカレーライス屋さんのちょっと豪華なメニューぐらいの位置づけでスタートしたという感じです。
これ、今ちょっともう本当ブームになり始めてるんですけど、改めて南インド料理の特徴ってのはどういうとこなんでしょうか。
そうですね、まず南インド料理は普通の一般的なインド料理、まあ、北インド料理と言われたりもしますが、それとの比較で言うと、まず普通のインド料理はナンがありますよね。
入りますね。
ナンがあってドロッとしたカレーにそれをつけて食べるっていう感じなんですけれど、うんうん、はい、南インド料理では基本的にナンはありません。
お、
主役はあくまでお米です。
うん、
ただし日本のお米とはちょっと違って、もうちょっとパラパラしてたり、うん、プニプニしてたりするインド米が主役なんですけど、実はお米が主役です。
うん、
でカレーの方もあんまりドロッとしてるやつは少なくって、サラッとしててなおかつスパイスは非常によく効いている、
うん、
少し酸味もある、言うなればあっさりさっぱりしてスパイシーなカレーが、しかも何種類もそのご飯の周りに並んでいる、それを好きに組み合わせて食べるというのが、まあ、その南インド料理を象徴するミールスという食べ物ですね、う
ん、真ん中にライスがあって周りにいろいろなものがあるということなんですね。
並んでるっていう、はい、
これどうやって食べるんですか？
あのですね、まあ、極論すれば好きに食べればいいよということなんですけれども、うん、一応その何種類か、まあ、おかずというかカレーというかが並んでますので、まずは1種類ずつご飯にかけてよく混ぜて、まあ、食べると。それを繰り返していくと、どうしても一つのお皿の中だからちょっと混ざってきちゃったりとかするじゃないですか。で、混ざったらまたその混ざったところに新しい味わいが生まれるので、そこから今度は自分で意図的にこれとこれを混ぜたら美味しいみたいな風で自らの意思で混ぜていく。そうやって繰り返していくと最終的にはカオス、全てが混ざってしまうっていう、
なんか深いインド哲学のような
かもしれないですね。マンダラみたいなもんですからね。あれ
なんかこのエリックサウスは開店した後おせんべい屋さん、はい、じゃあおせんべいカレー、は
い、せんべいカレーの店と
言われたみたいです。どういうことですか？
これはですね、そのミールスを構成する要素の一つにですね、はいはい、ちょっと不思議なおかずがあるんです、うんうん、これ何かっていうとパパドとかアッパラムって呼ばれたりするんですけど、うん、パパド、はい、要するに豆をすりつぶしてパリパリに焼いたクラッカーみたいなものなんですね、うんうん、これがおかずの一つなんですけれども、それをカレーと一緒にご飯に振りかけて食べたりとか、あと箸休めみたいで途中でかじったりとかするんですが、まあなんせそんな食べ物普通は世の中のカレーにあんまり載ってないわけですよね。でも初期の頃のエリックサウスには、もちろんそのさっき言ったマニアの方たちは南インド料理店っていう認識で来られますけど、そうじゃない通りがかりのワーカーのビジネスマンの方たちから見たら、ちょっと変わったカレー屋さん、カレーにせんべいみたいなの、なんか変わってるんだよねみたいな。でもどう味が変わってるとかってなかなか普通は言語化できないじゃないですか。でも上にこのパリパリのせんべいが乗ってるっていうのは、まあ説明が簡単なんで、いつしかせんべいカレーの店と呼ばれるようになってたという。いや
本当に言ったか、稲田さんが日本に新しい食文化を持ってきたんだなと思うんですけど、そして稲田式のおすすめの食べ方で、
はい、
ヨーグルトを最後に使うそうですね。
そうです、
これどういうことですか？
これはですね、まあ、さっきお話したようないろんなカレーをこう食べていく、うん、はい、混ざっていったりとかする、そういうふうに盛り上げていって、そのミールスの最後の楽しみというのはですね、うん、ヨーグルトなんですね。ご飯にヨーグルトをかけて食べると。
え、ご飯にヨーグルトかける？
ご飯にヨーグルトをかけて食べる。その時に、まあ、ちょっと辛いお漬物も一緒に混ぜて食べたりとかしてですね、まあ、そういう話をすると、ご飯にヨーグルトってちょっと日本人的にはゲテモノっぽい感じを感じるかもしれないんですが、ねえですよね、うん、お茶漬けのようなものだと思っていただければ。
お茶漬け、
はい、やっぱいろんなごちそうを食べた後にね、ご飯におしんこでおばん茶でサラサラっと最後締める、そう、最後さっぱり締めるじゃないですか。でヨーグルトを混ぜたご飯にお漬物というのはまさにその役割を担う。
ヨーグルトライスで締めるんだ。
はい、
もうちょっとこの午後10時過ぎの時間帯にもうこれね食テロですよね皆さん、ね、食べたくなっちゃいました。全国でリスナー聞いてるんですけど、
はい、
このエリックサウスどこにお店ありますか？
そうですね、今東京には5軒ほどありまして、はい、あとは名古屋岐阜にあります。であと大阪にも2店舗あります。今のところそんな感じですね。じゃあ
で皆さんそこに行っていただくか、
あとは通販がありますので、通販店でお出ししているのと全く完全に同じものを瞬間冷凍でお出ししているので、こちらは全国どなたでもお楽しみいただけます。
ぜひちょっと今の、ね、稲田式の食べ方を試してみていただきたいと思います、はい、萌池一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜も料理人で飲食店プロデューサーとしてご活躍中の稲田俊介さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
いやそれにしても稲田さん、新しい食文化今本当に生み出されてるんですけど、いろいろね稲田さんが見てる未来ってあると思うんですけど、
はい、
日本の食文化ってこれからどうなっていくと思われますか？
正直今停滞期だし、
うん、
ブームになるものは全部レトロというか安心感のあるものしか流行らないっていう、うんうん、今ちょっと停滞期だと思うんですけれども、どっちにしても今の状況からは脱していかなきゃいけないし、別に食だけに限らずで、そうなった時にまた新しいものがどんどん生まれていくような、うんうん、まあ、そういう世の中になることを祈ってますし、
うん、
まあ、そこにちょっとでも自分が力になれればみたいなのはありますね。
一方で最近も稲田さんツイッターで書かれてましたけども、はい、イギリスのわがままのカツカレー、
はいはい、
カツカレーってもうそもそもだからもう日本発祥ですけど、うん、イギリスもそうですけど世界的に影響を与えてて、
はい、
どうですかこの日本の食文化の外国に与える影響っていうのは、
はい、ラーメンがほぼそうなり始めてますし、はいはいはいはい、ある種のコンテンツビジネスになりうると思います、うんうんでラーメンはちょっと今先行してますけどカレーにもやっぱり同じことができると思いますし、はいはいまあ、それこそアニメが日本の重要な産業なのかどうか分かりませんが文化となったように日本初の食べ物が単にそのインバウンドそこで食べさせますだけじゃなくって文化としてこう広がっていくっていうような未来はもう全然思い浮かべることができるんじゃないかと思っています。
そういう意味で言うとやっぱりスープカレー大事ですよね。
スープカレー大事かもしれないですね
ネタバレしたくないけどちょっと本を読んでいただかないと、
はいね、いやスープカレーは割と世界的に普遍性みたいなものがある食べ物だと思いますしね。
先週に続いてなんでスープカレーがそんなに鍵なのかっていうのはこの食いしん坊のお悩み相談を読んでいただかないとわからないんですが、はい、皆さん今すごくお忙しいと思うんですけどその純粋なオフの時間っていうのはどういうことされてるんですか。
結局オフの時も食べ物のこと考えてたりするんで、ええ、なんか境目ないですね。
あ、じゃ純粋にオフなはもうないっていうか、
それ言ったらなんかずっとオフだし今もオフぐらいの感じなんですけれども、はい、
今の世の中停滞してるってさっきおっしゃいましたけども、はい、本当日本人が元気になるためにはどういうことをすればいいんでしょうか。
僕みんなが推し活すればいいと思う。
それ素晴らしいですね。じゃあもう自分はこれが好きなんだっていうのを。
だから僕は料理とか食べることが好きだからそれに夢中になって同じような人たちもあるにいるし、うんうん、それぞれにそんな感じで自分はこれが好きなんだからこれに突っ走るみたいなことをみんながやってくれたらいいんじゃないかなと。
一億総推し活、
一億総推し活みたいな、
うん、そうか。今稲田さんが推したい食っていうかこの料理すごいってのありますかな。
いや難しいんですけど一つは、うん、前にお蕎麦屋さんの天抜きの話しましたけど、はいはい、僕お蕎麦屋さんの文化って、うん、もう一回あれ蕎麦そのものじゃなくてお蕎麦屋さん文化的なものが、うん、これからの時代に合ってるんじゃないかということをぼやっと考えてます っていうのがお蕎麦屋さんの自由さみたいなものがあって、うん、お蕎麦屋さんに行くとね昔ながらの、うん、家族連れで来てパパーっとお蕎麦だけ食べて帰る人たちもいるし、かと思うとなんか奥の方では常連のおじいちゃんがお酒飲みながらだらだら2時間ぐらいそこにいたりと、はいはいはいはい、かと思えば忙しいビジネスマンが来てですねお蕎麦と丼のセットみたいなパワフルに書き込んでみたいな、なんか同じ場で同じものを食べつつもいろんな使い方をしていて、でなおかつでもそこに共通してこう昔からの伝統がその全てを支えているっていう、うん、なんかあれって理想的なモデルなんじゃないかな。
確かに、ね、
で今その個の時代みたいなものが食に関してもどんどん進んでて、うん、昔みたいにこうみんなで宴会しましょうみんなで同じものを食べましょうみたいな世の中じゃない時にあって、うん、そういう食べるものだけじゃなく食べる時間軸みたいなことも含めて、
うん、
個がそれぞれのやり方でその蕎麦屋さんを言うなら推し活してるわけですよね。
確かだからフランス料理とかだともうそういうわけにいかないですけど、うん、蕎麦屋だったらもう本当に名門のねとこでも、はい、本当ゆっくりお酒飲んでから最後にっていう人もいるし、
いるし、
もう来てもう蕎麦だけ食べてっていう人もいるし、
はい、全然自然じゃないですか。
確かに
そういう意味ではフランス料理もそうなったっていいわけなんですよ。
確かに
ちゃんとコースもあるんだけどオニオングラタンスープだけちょっとビールと一緒にすすってああ温まったって出てくみたいな、それがこう共存している同じ空間同じお店の中にいる同じ文化の先にそれがあるみたいなことが、
な
んかヒントにならないかなということを思います。
今稲田俊介さんが注目されている理由っていうのは、いろいろなんかを見てらっしゃるからですね。なんか稲田さんが注目していることに注目すると、うん、少し先に行けるんじゃないかなと思ってるから注目されていると思うんですけど、そんな稲田さんのですね、最新エッセイです。食いしん坊のお悩み相談、リトルモアから発売されています。今夜はですね、こちらのご著書にですね、稲田さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方はこの後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますのでもう少しお待ちください。ということで今夜もですね、料理人で飲食店プロデューサーとしてご活躍中、そしてエッセイストとしても注目されています稲田俊介さんをお迎えしてお話を伺ってきたのですが、そろそろお別れの時間となってしまいました。 稲田さん、この番組のテーマは夢と挑戦なんですけども、
はい、
今後の夢挑戦は何でしょうか。
あ、そうですね、正直いろんな本を書きたいし、まだまだやりたいいろんな飲食のお店ありますし、なんか一つずつ実現させていきたいなと思ってます。
まだまだいろいろ我々をびっくりさせてくれそうですね。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も料理人で飲食店プロデューサー、そしてエッセイストとしてご活躍中の稲田俊介さんをお迎えしました。稲田さん、本当に面白かったです。いろんなお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜も料理人で飲食店プロデューサーとしてご活躍中の稲田俊介さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。やっぱりね、次の時代を読むというセンスというか感性っていうのがね、稲田さんにはあるなと思って、まあ、今のね日本の料理というのは世界的にも注目されてますし、逆に世界中の影響が日本に入ってきて我々が食べるものが少しずつ変わっていってるんだと思うんですけど、そんな中でね、食べるということの感動というか、その文化の深みみたいなものをね、稲田さんは見つめていらして、次にこういう形で我々は食べるってことに向き合っていったらいいんじゃないかなってことをね教えてくださる方だと思うんですけども、でもその時に大事なのがやっぱり言葉だっていうのが本当に面白くてですね、今回の食いしん坊のお悩み相談もそうなんですけども、稲田さんが発せられる言葉の中に我々が何かをいただいて、そして命をつないでいくということの深い意味がね分かるような、そういう瞬間がたくさんあってですね、今回お話伺ってても、あ、やっぱり生きるっていいな、食べるっていいなって、本当に一つ一つの食をですね楽しんで毎日暮らしていこうっていう、そういう前向きなね気持ちになれるような、そういうお話であったんではないかなと思います。それではお待たせいたしました。プレゼントの応募方法をご案内いたします。ご紹介してきました稲田俊介さんのご著書食いしん坊のお悩み相談、こちらに稲田さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。私、茂木に聞きたいことや相談したいことなど、メッセージを添えていただけると嬉しいです。なお、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。さらに、番組の公開収録が決定しました。ゲストには、今注目の哲学者、国分光一郎さんをお迎えします。まあ、国分さんはいわゆるイケメンの哲学者なんですけども、非常に深くそして斬新な思想で注目されています。現在観覧車を募集しています。詳しくは番組ホームページをご覧ください。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて来週のお客様はアーツカウンシル静岡のチーフプログラムディレクターとしてご活躍中の串野信正さんをお迎えします。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。